ということでね、はい、お送りしておりますけども、
はい、
実はね、
長かったですね今
大変なんやで、はい、ほんまに。あのね、
ええ、
来週週明けぐらいかな、ちょっと実はね遠方に、
遠方
に行くんですよ。
和歌山からは出る。
そうなんです。で、まあ、ぶっちゃけね、
はい、
浜松市ってとこに、
あら、またえらい遠いですね、ちょっと静岡県の。
そうそう、用事で行くんですよ。
この夏一番暑かった浜松、
そう、40何度、ね、1度、
なんかタイになるみたいな記録、
そうそうそうそう、
並んだっていうニュースがありましたけど、
その浜松市に行くんですけど、で、まあ、あんまり楽しい用事で行くんじゃないんでそんなに現地で楽しむこともないんですけど、
はい、
まあ、ほぼ唯一楽しみにしてることが実はありましてね、この番組で前八太郎くん来てもらった時かな、お話ししたのが、やっぱ和歌山放送どこまで聞こえてるか問題。
ああ、はいはいはい、ありましたね、まあ、
室戸岬でね、やろうかとか、
はいはい、
いろいろ計画は膨らんでるじゃないですか。
そうですね、
計画だけね、うん、まあ、これはもう今このコロナ禍で
やるかやらないかはね、
非常に現実性が不透明になっておりますけれども、はい、まあそういう話があるでしょ、で浜松ね、
ほう、
地図を見るとね、新宮からまあ当然ながら海しかないんよ。
そうですね、
遮るものって基本的にないねん。うん、でどうやら調べてみるとね、
ほう、
和歌山放送新宮支局
1557、
はい、入るみたいやね。
へえ、あ、でもそっか、そのやっぱり遮るものがないから、
うん、
飛ぶんですね。
飛ぶんですよ。で浜松、僕何遍か実はこの1年2年の間にその用事で行ってるんですけども、
はいはいはい、
まあ海が近いんですよね。あの海沿いがあるんですよ、
風光明媚なところで。
そうそう、だからでそれが結構ちゃんと道も走ってるんで、
はい、
普通にあの辺レンタカーで流してたら多分和歌山放送入ってくると思うんですよ。
カーラジオで入るかもわからないですね。
そうなんですよ、で実は結構いてて、9月中に多分ね、はい、トータルで8日9日ぐらいは向こうにいてる予定なんです実はね。
あ、長いですね結構。
そうなんです。であのまあ用事があるんでその用事のことをしてるんですけど、
はい、
ちょっと空き時間あるんちゃうかな。空き時間とか言ったらあのちょっと怒られますけどね。
まあちょっとしたね、
そう、
隙間時間
が
ね、
ちょっとした隙間があると思うね。でその時にまあやることもないんで、
はい、
ちょっと浜松で和歌山放送は聞けるかどうか。
お、
まあ新宮の単独の時間がやっぱええんすかね、
1時3時ですか、
うん、どうせやったら。
そうですね、
をちょっと実験してみてもいいのかなと。
あ、それは確かに面白そうで、
その様子を撮ってね、誰が聞きたいんか分かれへんけどその浜松で、
はい、
しかそれもし撮ってきてもさ、ほんまに浜松かっていう証拠もないよね。
確かにちょっと音だけでは分からないですね、
うん、だからそうやな、どうやったら分かんのかな。
だから映像、まあ、カメラで映像を撮ってツイッターとか、
なるほど、
あのらしくあれのブログに証拠を。
なるほど、私は今浜松市でレンタカー借りて、は
い、左手、あ、そうか、レンタカーやから、
うん、
風景と、
はあはあ、
その車のね、
うん、
ラジオの1557って書いてるところ、
表示板を映して
撮ると。
それみんな面白いと思ってくれるかな。
どうでしょうね。
参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。
参りましょう、マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーいということでマイクで直撃、はい、教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは私チェリーが八太郎くんにいろんなことをじゃんじゃん教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
さあ、今週はですね、八太郎くんですけども、なんかあの、まあ、いろんなね状況ではあるんですけど、なんか後輩と親睦を深めてるようですね。
あ、そうですね、先日、まあ、仕事終わりに、
うん、
後輩2人とちょっといっぱい引っ掛けに行こうかいなと。
なるほど、
久しぶりに私もお酒が飲めるということで。
なるほど、
ちょっと出かけまして。
そんなんね、はい、私ってあんまり会社でこの後輩らしい後輩もいてないんですよね。
先週、まあ、河合さんは出てましたけどね。
ねえ、でも河合くんはもう和歌山にいてませんし。
あ、
であんまりそのなんかサザエさんでいうところの波平が飲みに行くみたいな、ああいうノリもあんまやったことないし、誰も僕についてこないという話もあるんですけども、あるんですけども、後輩と飲みに行く、それはやっぱり当日急に言うわけですか。
そうですね、まあ、私喫煙者ですけれども、うん、その誘った後輩2人も、
うん、
まあ、 最近の若者にしては珍しく喫煙者で、
はいはいはい、
でまあ、帰りたまたま喫煙所で お疲れ様みたいな感じでばったりと会ったんですよ、
はいはいは
い、で最近どうみたいなことをね、うん、違う部署なんで、
いやナイスショットナイスインだよ、女房のやつご機嫌でねって、
近所生、
近所生マヤ同会の、
それまたサンテレビ見てない人分かんないですから、
そうか
分
かる、これはでも中川さんおった時から言ってるから、
あ、
うん、もう鉄板やから、
最近はねちょっとあんま見る機会ないですけれども、
そうですか、
はい、へー、 YouTube なんかで見ていただければ、
そうですね、もっと流してほしいですね、
そうですね、
うん、年には負けていられませんねっていう
あのねまた味のある感じがいいですね、
そうなんですよ、緑のねあのズボンねスラックス、
はいはいはい、はい、
ピチピチやから、
あの打ちっぱなし状でね、
打ちっぱなし状で、よーって言ってね、
はい、
女房のやつご機嫌でね元気元気って
まあそういうねノリでね、
そうそう、でそのノリでまあ後輩と、は
い、飲みに行って、
じゃあそれいやもう僕今日ちょっと用事あるんでとか、まあ、家帰ってテレビ見るんでとか、
たまたまあいいっすよ行きましょうみたいな、
あなるほど、
どうすかみたいな感じでね、
いいですね、
非常にノリのいい感じで、
あいい、羨ましいな、
行きまして、
何どこの店行きましょう、
これは地名としては
地名は別に何系の寿司屋とか居酒屋とかあるじゃないですか、
ね、
スナックとか、
まあ焼き鳥、
あ
焼き鳥っていうんかな、まあ、鳥がメインの
よろしいな
お店で、
あいいですね、はい、最高やな、
ビールがね180円
やったん
ですよ、安いな、ハイボール100円、
安いな、
喫煙 OK、
あいいですね、
これはここでいいやろ
う
みたいな、
そうやね、
はい、
もう気使えへん、だからもうやっぱ気使えへん店が一番いいですよね、
そうなんですよ、
うん、何杯飲んでもええし、
そうそうなんです、そうなんです、
うん、
3人で行ってもね、
そう、
そんなに釣り上がれへんし、
そうそう、やっぱりさみんなで行ってさ、お今の5杯目か、うん、どうしようかなみたいな帰ってほんま辛いで、
そうなんですよ、
ようあんねん僕、
あ、
うん、
で財布も気にしながらね、
そうなんですよ、うん、いいじゃないですかそれね、
で私がまあ一番先輩になるんで、
そうね、一応払わんとね、
そう、
うん、
足りるかなとか思いながら見てたんですけど、
う、ね、うん、あるわね、
まあそれでね、飲みに行って、
は
でね、最近のやっぱり居酒屋さんというか飲食店さんもそうなんですけど、
うん、
ラジオのスタジオもそうですけど、アクリル板がね、
あやっぱりね、
やっぱりちゃんと対策してあって、
そうやね、
入り口にアルコールでシュッとね手洗って
吹きかけてくれますよね、
はい、
うん、
で、あこれ安心やっていうことで、でまあ、焼き鳥つまみつつ、うん、ビール飲みつつ、
うん、
最近あったこととか、
あ、ね、
こういうお客さんがおって大変やったとか、
はいはいはい、
職場の人間関係とか、
はいはいはい、
まあ、あんまりここでは言えませんけども
、それはまあね、まあ、あとワイダンね、
ワイダンね、
そういう話をして、
でまあ1時間ぐらいですかね、
お、
まあ、ちょっとこう晩ご飯
食べて飲んで
飲んで食べて、
うん、
であれなんかでもここの居酒屋さんなんか覚えてるなってちょっと思ったんですよ、
ああ
初めて入ったつもりだったんですけど、うん、はあはあ、
なるほど、
でよくよく考えたら、
うん、
大学生の時に好きだった女の子を連れてきたことあると思って、
180円の居酒屋に、
はい、いやその時は違いました
、その時は違う、値下げしただ
ったんですよ、多分値下げしたんやと思うんですけど、
あそう、
あここ来たことあるわと思って、
ああね、
そんななんか数年ぶりにそんなところに来るんやなっていう
ね、え、まあ生活範囲があんまり変わってないからってことなのかな、
あまあそれもあると思いますね、
でそこでサンテレビの話ばっかりしてやっぱり仲良くなれなかったって思い出があるわけですから、
ああそう、いやいやいや、サンテレビ
の話はサンテレビと KBS 京都の競馬中継を同時に見ながら、はい、テロップの出し方どう違うかみたいなのをチェックするみたいな、オープニングの CM の入り方が違うみたいなのを語り合うみたいなので振られたみたいなことじゃなくて、
そこまでマニアックなことはさすがに、ね、
そっか、サンテレビ僕席と KBS 京都エキサイトナイターの、
はい、
この何あのテロップの違いを楽しむみたいな、
まあ、収録の前日やってましたけどそれを、
うんうんうん、やってたんかいやってたんかい、
あコマ数が違うとかねCM のね、
そうね、
うん、
ちょっと短いな、ね、KBS の方が、
あそうですね、
今日公益者の CM が入ってるみたいなKBS はね、
そうそうそう、うん、KBS 京都といえば公益
者、あと岩田呉服店ね、
あ最近見ないです
ね、最近見ないんですからね、前も見ましたねこの話ね
そんな気がしますね、そうそう、だからそういうなんか因果というか
そうやね、
物の巡りってやっぱあるんやなと思いながら、
ね、でも別に1時間で解散ですか、
まああの1人ね後輩の子がちょっと家が遠かったんで、
あそうか、
であの家が近所っていうか、うん、まあ、大阪市内住んでること、
はいはい、
もう一軒お寿司屋さんに、
最高やな、なんで呼んでくれへんのよ、俺も焼き鳥行って寿司行きたいよ、
確かね、うん、チェリーさんが多分あの昼の番組担当の日です
よ、ああそらあかんわ、火曜日や、いや僕昼の番組担当してる日夜結構暇なんよ、
あじゃあ市駅からそうか難波やから、
そうですよ、あのブログを
難波って言っちゃったな、
ブログをアップして終わりやから火曜日、
はあはあはあ、
4時半に生放送終わって、ええ、そこからブログ書き出して、はい、まあ、5時半早ければ5時半
早ければ5時半
遅くても6時にはブログ書き終わりますから、
じゃあね、ぜひ今度
そうですね、やたろくのおごりでその180円の居酒屋ですかビール
何回
ね、ハイボール100円
何杯集合で
いいですね、はい、行きましょう、
行きましょうか、
ぜひ行きましょう、
ぜひ、はい、
じゃあ、おまけのキャベツもいっぱい食べたいと思います、はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース、今ので大丈夫ですか、まだ言い足りないことないですか、
あ、全然大丈夫です、
じゃあ残してたらまた言いましょう、
はい、
和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
復帰
復帰、
はい、
あ、復帰 ね戻ってくる、
そうなんですよ、
誰が戻ってきたんでしょうね、
そうなんですよ、実はですね、はい、7月ぐらいからね、
はい、
皆さんもお気づきだったと思うんですけども、
はいはいはい、
我らが小田川和彦アナウンサーがですねちょっと調子を悪くしてまして、
そうだから心なしからしくあれでもモノマネを控えてたっていうね、
そう、実はね、実は気使ってたっていう、
そうい
うところがありまして、
本人は多分聞いてないでしょうけど、
いや本人ちょっと聞いてんねん、
あら、
入院中ちょっとやっぱ暇だったんでしょうね、なんかラジオチェリー夜やってるよねとか言って、
やば、やばいやばい、
でもね、やたろうくんのことあんまりまだ理解してない、認識しきって誰がどういう人物なのかってこと理解してなくて、
私のねモノマネをする、あれでもよくわかんないんですよね、
そんな感じ、
誰なんでしょうか、
マジでそう言ってたよ、
あ、ほんまですか、
うんうんうん、
あ、
だもう僕ただもう僕社内ではらしくこれの話一切しないんで、
はいはいはい、
誰にももうしないんですよ、
あ、怪しい番組やから、
そう怪しい男やたろう、怪しい男チェリーの怪しい番組やから、
怖いですね、
そう、基本的にもう誰も聞いてないし聞かんといてくれっていうスタンスで僕やってるんで、言わないんで、その話になったら僕そそくと話切り上げて、はい、ほんならこれ推しのファイルここ置いときますんでって言ってもそのまま去っていったんですよ僕、だからあれなんですけど、まあ、小高さん実は脳梗塞で
ね、
ちょっと入院をしたりとかしてですね、ちょっと放送からお休みということで、
はいはいはい、
だったんですけども、
はい、
元気に、ね、回復いたしまして、
火曜日のボックスでね、
不死鳥のごとく、
そう、生放送に復帰という、
そうそうそう、昔ひばり今小田川ってね、
ね、
不死鳥ですよ、
言ってましたよ小田川さんも、ね、数々番組をアナウンサーの方に担当していただいてありがとうって言ってね、オープニングで、
そうで、はい、小田川さんが、まあ、もう完全復活ですとか言って、まあ、僕のモノマネは似てないんやけど、
いやいやいや、
完全復活ですとか言って、でその後ね、ジンジャーエールの、
あー、そうでしたね、
コーナーになってですね、和歌山ジンジャーエールね、 JA 和歌山さんの、
はい、
飲むっていうコーナーあるんですけども、小田川さんむせるっていう
炭酸がちょっとまだ早かったのかな、
そうですね、
もしかしたら
絶好調って言った後にちょっと桃ほのかのジンジャーエール飲みながらむせてたっていうってなってたっていう
か、まあ瓶からね多分直接飲んだのかも分かんないですけど、
コップに移さずにね、その辺がちょっと分かりませんけれども、
でもね美味しいですからね、
そう美味しいんで、ね、
飲みたくなる、
そう、特に桃ほのか新しく出てましてね、はい、美味しいですから、ぜひ飲んでいただきたいと思います、
はい、
熱々の夏、
暑かったですね今年は、
暑かったですね、うちの家も今年はほんまにエアコンつけてる時間がむちゃむちゃ長かったですね、
あ、うちもそうですね、
やっぱり、
はい、つけてた方がねトータルで考えたら安いっていう噂もね、安いとか
言いますけどね、
ありますから、
で何が熱々かというとね、はい、和歌山放送で熱々のスポットがありまして、
ほう、
どこだと思います、
車内でということですか、
そうですね、
マスター室、マスター室熱かったかな、
冷やしてますね常にね、
あ、うん、あとなんやろう、
やたろくも体験できるかもしれへんけど、
体験できる、
うん、
今これまあ1階の第3スタジオですけど、
はいはいはいはい、
隣ですか、
いや違うんですよ、隣は1スタですけどね、和歌山放送の、トイレの便座熱々ということで、
ほう、
和歌山放送の1階と4階のトイレだけ、洋式便器なんです、
あ、2階と3階は和式なん
です
ね、
和式なんです、なぜならば、2階と3階は一般の人来ないんで、トイレ直すときに、
はい、
直してないんです、
従業員のことは
従業員のことは二の次三の次、いやいや、もうゲストね、お客さん1階はこう教室あるじゃないですか、
そうですね、
ロード教室とかね、で4階はゲスト来るやん、
ね、
だからトイレ直すときに1階と4階は洋式にして2階と3階は和式なんよ、
辛いですね、
いや、まあ、僕はね会社とかでトイレするときは和式の方がいいよ、だってこの便器に前誰座ったんやって思ったらなんかテンション下がるやん、
まあ、でも そこはだから考えないように、
まあまあ考えないようにするんや、はい、で、その洋式便器にね、
はい、
ふと場線だって座りますと熱々なんよ、あったかい装置あるやん、
ありますね、
暖かくする便座。
冬はすごい助かるんですけどね。
冬は助かんねんけど夏いらんやん、ね、
絶対いらないです。
だから切りたいと思うんやけど、はい、どこがスイッチか分かれへんねん多分みんなそうなんちゃうかな。
うーん、
どこ、この便座をこう熱々を切るにはどこで切ったらいいんや分かれへんねん。
誰が知ってるかも分かんないですからね。
そうなんよ。だからあの最近のトイレだからさ、まあ、最近でもないけどトイレの横にこうなんか四角いこう
ね、ウォシュレットとか、
そうそうそうそうそう、はい、なんかあるやん、
つまみみたいなついてますね。
そうそうそう、でそこ見てもその便座、
あ、
全然その温水じゃないけどそのあったかい便座の、
はい、
切るとか入れるとかっていうこの表示のボタンがないの
よ。ないんですか。
うん、だからそのこのねクソ暑い夏にね、ええ、熱々の便座なんか俺いらんと思うねんだから切りたいねんけど、
ええ、
どうやって切ったらいいかがちょっと未だによく分からない。たまに冬からつけっぱなしちゃう。
いやとしたら相当電気代食ってますよね。
そうよ、
あ、
うん、
この節制をねしないといけない世の中で。
そうなんよ、
うん、
まあ、分からない。ひょっとしたら夏でもあったかい方がいいっていう判断でつけてるんかも分からへんけど、
あ、
ないわ。
誰かのリクエストかも分かんないですよ。
あ、まあね、まあね、これこういうことは結構デリケートな部分やから人の趣味に分かれるからね。
そうですね、
うん、これ分かりません、まあ、とにかくこの熱々の夏ということで、
はい、
興味のある方はぜひ便座切っといていただきたいと思いますが、
はい、
未来のお菓子。
ほう、
ええ、未来のお菓子、これね
どういうことですか。
いやこれね、
う
ん、ドラえもんで未来のお菓子が出てくるシーンってあるの知ってます。
ドラえもん最近というか、まあ、昔からそういえばあんま見てないんですよね。
あ、そうですか。もう結構好きで、はい、まあ、はいはいはい、単行本もいっぱい持ってるんですけど、ええ、未来のお菓子を出てきてこう食べるっていうシーンがのび太がなんか取り寄せてね、すごく美味しい、感動したみたいな、そういうシーンあるんですけど、最近それに類する体験しまして、
ええ、
和歌山放送にお中元をくれる人って、まあ、この話いつもしてるんですけど、まあ、今年最初にお中元くれたのが実況アナウンサーの牛尾さん、
で
その次にくれたのが笠野さん。
ほう、
笠野さんいつもお中元をせぼくれるんですよ、
ええええ、
で笠野恵美さんね、笠野さんのお中元何やったと思います。
なんやろう。でも結構ね気を使って例えばゼリーとか、
はいはいはいはい、
甘いものとか、
はいはいはい、
あるいはジュースとかね。
そうやね、うん、まあほぼ正解なんです、まあ、
ありきたりなお中元ですけども、
いやいやいや、
まあ、僕が言ったのはね、
まあまあでも、そうで、そういうありきたりなものかと思いきや、
ほう、
ね、一見ありきたりなんです。ボトルコーヒーとジュース、
そうですね、
そう、
よくあるといえば。
でただまあ大方ボトルコーヒーって大体メーカーっても決まってるやん。
はいはいはい、
まあ大体 A 社、
うん、
U 社、あと、N 社、
うーん、はいはいはい、はい、
まあ AGF、UCC、ネスカフェってとかやと思う、
ね、そうですね、
はっきり言いましたけど、
はい、
あたりやと思うんですけど、さすが笠野さん、
ほう、
見たことない高級ボトルコーヒー、
すごい、どっから見つけてくるんでしょうね、そういうのは。
そうなんよ。でみんな見たことなさすぎて、ええ、持って帰れへん
ちょっと不審がってるっ
ていう。そうやね、箱もなんか高級箱に入ってて、
あ、
誰も開けへんから、開けへんとか、冷蔵庫には入れたんやけど、
はいはいはい、
その入れてない部分を誰も持って帰れへんのよ。何でもすぐ持って帰る会社やのにおかしいなと思って僕自分で開けてみたら、
ええ、
見たこともない高級ボトルコーヒーが入ってて、
は
で高級ボトルコーヒーと高級ストレートティーが入ってたんやんか。僕この高級ストレートティーを家に持って帰って冷やして飲んだんですよ。むっちゃうまかった。
あー、これはやっぱりね、
うん、
みんな食わず嫌いみたいな状態にね。
そう、だからパッケージで今言ったようなメーカーのものじゃないから、うん、
はいはいはい、
なんかわからんかったんでしょうね、うまさがわからんかった
ん
や。僕飲みましたけどむっちゃうまかったで。
それはちょっと後で教えてもらおう。
そうですね、これはね、まあ、未来のお菓子じゃないですけど、笠野さんのお中元、
やっぱりね、この日頃のお付き合いがありますから。
そうなんですよ、
皆さんにこう美味しいものでね、
そう
なんです、っていう笠野さんの気遣い。
そうなんです、はい、ありがたかったですね。ミスキャンパスファイナリスト、
ほう、ね、
まあ、結構ねこの業界ってそういうミスキャンとかミスコンテストみたいなものに参加したことあるって人結構多いでしょうね。
そうでしょうね、
うん、キャンペーンがあるとか、
ね、特にアナウンサーになるような人がね。
そうそうそう、三浦千秋さん、ミス100万石の二次審査で落ちたって言ってましたもんね。
おお、
あと誰かそんなミスだ、福娘出身の人とかも見てますよね。
あ、
松井愛アナウンサーとか、
はいはいはい、
古いっちゅうねん、他局やし古いし、
今やお母ちゃんですからね。
そうですよね、
松井愛さんも、
松井愛さんとかね、はい、そういてるじゃないですか、で、和歌山放送でルカのドライブレディオでおなじみの、
うん、
山本ルカちゃん、ねAKB も卒業しまして、
はい、
この間インターネット見てたらですね、 なんか某大学のミスキャンファイナリストということで、まあ、何人か選ばれるんですよ、ああいうのって。僕の大学そうなかったんでね。
あ、そうなんですか。
うん、なんか知らんですけど、まあ、何人か選ばれて、
大体まあ7、8人ぐらいですよね。
そう、ちゃんとセンターキープしてましたからね。
あ、素晴らしい。
多分こっから投票で、まあ、最終選ばれるんでしょうな、うん、
は
わかりませんけど。
これはね、でもね、投票権はないでしょうけども。
いや、どうなんやろ、ないんかな。
ないんですかね。
ないわな、だって関係ないもんな、
学内
その大学に何の縁もないもん、でも和歌山放送 OB OG いっぱいいてるんですよ。
あ、
向井ちゃんが行ってる大学の。
はははは、いや、ぜひ応援ね。
そうです、そうです。なんかリツイートしたらいいらしいね、
う
ん、
あ、そうですか。
うん、ただなんかあんま会社のアカウントでリツイートもできへんしさ。でなんかひょっとしてその他のメンバーに、他の関係者もいてる、ひょっとしたらスポンサーの娘とかいてるかもしれへんやん。そしたらなんであの子だけ融合するんだってなって怒られたら困るしさ。
まあリスナーさんが応援する分にはね。
そうなんです、ぜひ応援しましょう。私も個人の立場で応援して、
はい、
詐欺アプリ、
これはね今ちょっと問題になってるっていうね。
いやでね、うちの、営業局次長、
ほう、
営業局次長って言ってる、うん、この人も韓国出身ですけどもね、
うん、
ユンカイって、で
固くなに隠したの
にねその K 局次長が、はい、なんかねえらい電話代が高いんよって。電話代なんか今時大体定額でしょ、ね、まあ、あのそのデータ容量って言ったって限界来たら勝手に止まるし、
はいはいはい、
で電話代は今時何分喋っても大体一緒やから。
そうですね、
と思ったらなんとですね、プラスサブスクスプリクションウィークリーなる謎のアプリを入れてて、それが週に800円から900円の金を取っていたっていう。
え、ってことは大体4000円近く、
そう、月額あたり謎のアプリを入れていて。
そうか、サブスクリプションなんでね、定額でお金がかかってしまうと。
そう、でも、サブスプリクションってさ、僕らも音楽の LINE ミュージックとか撮ってるけどさ、はいはいはい、そんな金かかれへんやん。
そこまでね、
月何百円の世界やん。
そうですね、
500円とかさ、だからこれ完全になんとなくなんかで OK をしてそのまま金取られてたっていう。
でもね、結構ありますからね今ね。
ありますか。
あの某通販会社を名乗ったね、あのフィッシングメールとか。
世界に広がる通販会社ですか。
あ、多いって聞きますよ、そういうの。
ねえ、だ来るけどこれは嘘やろうと思って、だいたいね、タッチアップ、ね、しないもんですけどね。
タッチアップ。
タッチアップ。
三塁からタッチアップ。三塁から
タッチアップ。セーフ。
で、小窓が映るって。
そう、三テレビや
それ、ね、
はい。分かれへんそれ。ちょっと綺麗になりました。
ほう、
この番組で定点観測してる、4階の CD 室の、積み上がった新聞。
はい。
T デスクね。
あーどうしよう、新聞のスクラップもういっぱいやっていう。
それもう
聞いたことないのに。
いやいや、もうそれ100点です。
100点、
そう言ってます。
はい、
はい、で、5月6月に処分するのが7月になって、若干片付いたんですけども、
はい、
でなんかそれが廊下に出てます今。
ほほほほ、
若干片付いて新聞が廊下に積み上がってます、
はい、
そしてまた新たな新聞が
毎日来ますからね。そう、で一紙だけじゃないし、そう、ね、
新聞って毎日来るから、
はい、
たまんのよ。
で多分和歌山放送の場合4紙5紙ぐらいあるんですかね。
そうだから、うん、そう、各紙と地方紙あるでしょ、
はいはいはいはい、
だからね、こういうまたスポーツ新聞1紙しか取ってないからマシよね。
そ、まあそうですね、
うん、
だって全国紙だけでも10紙ありますから。
そうよな、
大阪関西は。
そうよな、まあということで、ちょっとだけ綺麗になったっていう
ね、整理整頓を、
整理整頓を胸でし、はい、胸としておりますんで、
はい
はい、生産性を上げていきましょう以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。